皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。はい、さくらさんこんばんは、マイドでございます。そしてリキさん、大輝で、大輝だ、大輝ありがとうございます。そして白ご飯さんも米研ぎして大輝、大輝ありがとうございます。そしてザカルさんこんばんは、マイドでございます。そして、シナモリチカさん、まずはアバントーク、アバントーク、アバントークという名のアバンストラッシュ行ってみたいと思いますが、いやーゴールデンウィーク忙しいっすよね、ほんと。まあね、マジでね、忙しいんすよね。アリスさんも忙しいのかな。アリスさんがいないな、なんでいないんだろう。ちょっと連絡してみようかな。アリスさん、ラジオ始まってますよ。はい、というわけでですね、いつものでございます。ありがとうございます。しすいさんも和骨ありがとうございます。こんばんは、毎度でございます。いつものいつものやつでございます。はい、いつものでございます。はい、というわけでですね、よいしょ、よっこらせ、はあ、はあ、はあ、まあアンドラスさん、混沌は、アリスさん、アンドラスさんもこんばんは、毎度でございます。いつものやつでございます、いつものやつでございます。はい、アリスさん来てません。はい、いやー、まあゴールデンウィークですからね。ゴールデンウィーク、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。どっか出かけたりしましたか。どっか、あの、なんかね、これ食べに行ったよとか、ここ出かけたよっていう、ことございましたら、ぜひぜひ教えていただければと思います。そう、ゴールデンウィークのね、リンブンズナイトプチっていうことではございますが、ちょっと特別配信 は特別なね、なんか雑な枠みたいなのをね、設け用意してたりしてたんですけど、いやー、ネタとして披露するための、準備がですね、アリスさんが来てないので、できてないっていうかですね、
そう。う
わー、びっくりした、めっちゃ、
音が出ないぞ。
めっちゃ音量でかかった、びっくりした。ちょっと待って、めっちゃ、でかい、ちょっと待ってね、はい、おかえりなさいよ。びっくりした。大丈夫。アリスさん、ちょっと喋っていただいていいですか。
もしもし。
めっちゃでかいぞ。
本当？
うん、もっと音量だいぶ下げて。
っていうか、マイクの音量取れたかわかんないよ、
iPhone。ちょい、マスター音量下げたらいけると思います。
iPhone だとわかんない。
iPhone ですか今。はい、はい、わかった。ほんとこっちで下げます。はい、今ので、おそらく、5人ぐらい、鼓膜がパリンってしたような気がしなくて、びっくりした。いや、大丈夫です。はい、ちょっと、音量テストしますね。はい、喋っていただいていいですか。
これ。
はい。もしもし、
はい。
もしもし。
もしもし。
あ、これぐらいなら大丈夫か。よかった。はい、当選坊主さんさん、青力さんもこんばんは。ゴールデン、白ご飯さんがね、ゴールデンウィークは引きこもってケーキを作ってる。あ、ケーキいいですね。はい。ケーキいいですね。そして、元主人さんが、こんばんは、アリスさんが来ないからプチの、いや、違います、アリスさんはもともと来る予定だったんですが、まあ、最近ね、ゴールデンインクでくっそ忙しくてですね、体力が私、そろそろ限界が、やばそうな感じだったのでね、プチ放送にしたいと思いますが、リキさんがね、大丈夫だ、割れた鼓膜は修復した、グフッ、グッ鼓膜の予備はね、準備しておいてください。はい、アンドラスさんもね、冷蔵庫から鼓膜取ってこなきゃって、いや、アリスさんが鼓膜破壊は珍しいですね。アリスさんの鼓膜破壊は珍しい感じではございます。はい、というわけでですね、そうゴールデンウィークは泉さんも引きこもって、大公開試合オンラインをしておるらしいんですが、あ、そうということは、アリスさん今日は何でしたっけ、なんだ、今日はお体というか、出せない感じなのかな。 多分。
うん。
了解了解、分かった。ほんならとりあえず今日はぴょこぴょこを用意しておきたいと思います。はい、というわけでレイブンズナイト始めていきましょう。ちょっとだけお待ちくださいね。ちょっとだけ待っていただければと思います。はい、というわけで、いや、アリスさんもどうやら忙しそうですね、本当。
いや、あのね、
うん、
うちの店はゴールデンウィークめちゃめちゃ静かで。
あ、そうなのね。
やっぱり、うん、大工さんだけしかほらお客さんじゃないから。
あー、そっかそっかそっか。
ゴールデンウィーク中に建てたいっていう人もいるし、
うん、
休みつかったりもするから。
なるほどね、まあ、ゴールデンウィーク中は比較的、はい、安全っていうか、なんていうか。
だから今日の朝は、
はいはいはい、
1時半ぐらいまでお客さん来なかったのかな。
あ、それで、なるほどね。
アリスさん、ちょっと旗持って道でこうブンブン振ってきてよ、客寄せしてきてよって。
客寄せアリスさん。はい、というわけで、まあそんなこんなでですね、今日も、アリスさんのぴょこぴょこも用意できたので、今日はレイブンズナイト、プチ放送始めていきたいと思います、うん、よいしょ、とりあえず、BGM を適当に流しつつ、よいしょ。はい、皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するゴールデンウィーク中の一休みなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、画面向かって記者会見の席に、立っております、HRR と書いて HR と
画面向かって、観客席にいるアリスラフィノです。
どちらかと言ったらそこ翻訳席みたいな感じです。
翻訳か、
手話とか翻訳とかする人が立ってそうな位置じゃないですか。
じゃあ、うん、HR5 を訳す人です。
あ、HR5 を訳す人、よろしくお願いします。というわけで改めましてこんばんは、毎度でございます。そして、当選坊主さんさん、ニコニコ国ありがとうございます。おかげさまで現在第9位にランクインしました。ニコニコ生放送で第9位にランクイン、素晴らしい。まあ、そんなこんなでですね、今日はレイブンズナイト、まあ何だったっけ、そう、あれだ、ゴールデンウィークということでですね、プチ放送でお送りしております。まあ、っていうのもですね、そう、ゴールデンウィーク中ね、あまりにも忙しすぎて、アリスさんのお店は比較的ね、安全というか楽なのかもしれませんが、
もうびっくりだよ。
そうなのか。
だってセリアの時のあのゴールデンウィークの時のあの人混みは一体どこへみたいな。
あ、そっかそっかそっか、うん、あれですよね、何でしたっけ、完全なプロ用のお店ですから、プロの
予約連れとか来ないからさ。
そうですかね。基本的にはそのプロ用のお店とか、お仕事休みの日は休みになるんですね。家族連れとかが基本的には来ないようなお店なんですよね、確か。
そうですね。
そうで、まあ逆にこちらはうどん屋の方はですね、いやー、まあでもね、意外に今日は少なかったです。
うん、
そう、明日から本番なのかなっていうのはあるんですが、そう、今日ってね、あれなんですよ、水曜日じゃないですか。
ん、
水曜日って、うちのおうどん屋さんって定休日なんですよ。そうなので今日は定休日なので、
休みかどうかわからないから、 来ない人、
そう、意外とね、うん、そういう方も多いと思います。なのでね、今日
そういえば電話でやってますかっていう電話も、
そう、今日はね、電話でやってますかっていう電話結構ありました。はい、うん、なのでね、そう、意外とね、今日はね、常連さんとかがおそらく、定休日で、あと何でしたっけ、ネットとかに公開している情報でもですね、水曜日祝日は営業みたいなの書いてたりするとかあるじゃないですか。水曜日定休日ですけど、うん、祝日だったら営業しますっていう書いてたりするとかあるんですけど、うちはね、祝日の営業っていうのは書いてないんですよ、
うん、
なので基本的にはお休み あの祝日だろうが何だろうが水曜日だったらお休みだったりするんですけど、まあゴールデンウィーク中なのでね、一応店開けてたりはしてたんですが、まあ今日は比較的楽だったと思います。ただ明日とかがえぐいことになりそうな気がしますよね。はい、ナイス白ご飯さんもね、飲食店勤務の友人も吐きそうになってるって言ってるって、まあ、そう飲食店勤務はね、本当人数をいつもより 1.5 倍ぐらいに増やさないとね、死にそうな気がしますからね。はい、まあ、そんなこんなでですね、そうゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうか。泉さんは大航海時代オンラインでですね、引きこもって、大航海時代オンラインしてるとかですね、そうそんな感じに、なってたりはしておりますが、そう私もゴールデンウィークなかなかねそう家から帰ってきて爆睡ですよ。
ん、
家から帰って爆睡でございます。そう今日もですね、お家に帰ってからしばらくそうラジオに備えて、夜の放送に備えてですね、なんだったっけ、夜の放送に備えてですね、だいたい夕方ぐらい晩ご飯の時間までその眠ったりすることが多かったんですが、いやー、ただね、あの世間ではこうゴールデンウィーク、そのコロナ禍が収まったじゃないですか。なのでね、そのコロナ禍が収まったので、いろんな行楽地とかそういったところに出かけてる方っていうのはめちゃめちゃ多いと思うんですよ。なのでね、はい、
話によると今すごい風が流行ってんだけど、
はいはいはい、
あのコロナの時にとにかく殺菌とかに対してめちゃめちゃ厳しく接してたので、
あ、そうですね、
そうだから緩んだら途端に普通の風邪だけど重症みたいな、
あ、そうなんか抵抗力がなくなってっていうことがよくあるらしいですね、そうだからなんか最近そのお子様とかが子供とかが普段その、かからないような病気にかかってるっていう、最近っていうか稀に見ないようなね、その病気とか感染症とかにかかってるっていうことがあるみたいでして、そうなのでね、なんだろう、抵抗力的なものっていうのかな、そうそれがね、
僕もあれなんですよ、
はいはいはい、
左膝の裏にポコッとでなんかできものができて、
はいはいはい、
うん、で痛みはないんだけど、
はい、
なんか気になってネットで調べたら、
はい、
ベイカー脳腫っていうのが出てきて、
ベイカー脳腫、
うん、
ほうほうほう、う
ん、それでまあでもいろいろ調べたらそれ以外にもあるから、
ほうほうほうほう、
とりあえず昨日お仕事帰りに整形外科に行って、
はい、はいはいはいはい、
先生に見てもらってレントゲン撮ってエコー買って、はいはいはい、で一応そのまあちょっと気になってはいて、ネットで調べたら、まあ、ベイカー脳腫かガングリオンかはっきりしたいなと思いまして、
ガングリオンかっこいい名前だな
ガングリオン、まあいろいろあるけれども、はい、一応ベイカー脳腫が色濃いかなと思ってきましたって言って、
ははははは
で、まあ、エコーを取った結果、先生が、まあ、ベイカー脳腫ですねって言って、
はあ、正解、うん、
でも、ちっちゃいから、
はい、
何もしなくても大丈夫だと思いますよって言われて、
はい、
うん、
なるほどね、うん、まあ、なんかストレッチとかね、なんだろう、自然治癒のもあるらしいですけどね、うん、まあ、実際のところどうなんでしょうかね、うん、はい、神子葵さんこんばんは、マイロデンございます、はい、NN さんがベーカー脳腫痛かったりするのでしょうかっていう質問が来てますが、
ないしない、全然痛くない、足を使いすぎたっぽい感じで、
あ、なるほどね、その筋肉痛的なやつかな、
うん、筋肉痛っていうか動かしたから、
はい、
動かしすぎたからちょっとあの袋ができちゃったよみたいな、
あーなるほどね、はい、モフネコさんお久しぶりです、こんばんは、どうもこんばんはっす、
こんばん
は、まあでもその膝の痛みとかですね、腕の痛みとか、まあ、私もその事故ってから左肩を痛めてたんですが、そう左手のさ、
うん、
こう なんだろう、マッスルポーズした時に出る力こぶってあるじゃないですか。
うんうん、
あれが私左手全くなくなっちゃってるんですよ。そう、びっくりしますよ本当。力こぶが全くない。
なるべく使わないように頑張ってたからね。
そうね、使わないようにというか多分ね、使あの体がその使わないようにしてたのかなっていうのがあるんですけど、
うん、
いやこれねマジでお見せしたいんですが、その左手のね力こぶがマジでないんですよ。わかる、なんだろう、ちょっとほらポコってするじゃないですか、筋肉があるとね。
うん、
そう、それがね全くない、なんかデフォルメした 2D イラストみたいな感じのね細い腕になってるんですよ。わかります？
左手だけ
ね、これ見るとあ筋肉使ってねえんだなっていうのがねやっぱはっきりわかる感じではございます。
うん、
皆さんもねその筋肉使わないとマジで弱りますのでね、気をつけてください。ところでアリスさん、今日なんかめちゃめちゃ眠そうじゃない？
違うの、ちょっとね、
はい、
風邪っぽくて、
あ、はあはあはあはあはあ、
微熱があってぽややんしてるんですよ。
あ、なるほど。ほんじゃこれはあれですね、何でしたっけ、
冷えピタ春アリスが出てくる。
いや、冷えピタ春アリスはぴょこぴょこしないんであれは置いときます。いや、これ逆に言うと今日はレイヴンズナイトプッチにして正解だったかもしれませんね。皆さん体力使い切ってるというかですね。いやー、アリスさんも体マジで風邪ひきそうな時は無理しないでくださいね。
うん、
だいぶしんどそうだ。
そうなんですよ。あ、聞いてください、
はい、聞こうではないか。
うん、アリスとうとう携帯番号を持ったぜ。
お、携帯番号、なるほど。
楽天モバイルだぜ。
楽天モバイル、ほうほうほうほうほう。
いらん、一番最初かけたのは川島整形外科さんでした。
あ、電話番号をかけた。あ、アリスさん、ほんだらよかったら私の携帯番号も登録しておいてくださいよ。
うん、
なんだったっけ、ラジオに遅刻しそうになったら電話かけますんで。
いや、普通に LINE ピボンピボンって起こしてくれればいいですよ。
いや、LINE、まあ、普段から LINE 鳴らしてますけどね、結構。
はい、いや、通話とか、オラオラ起きろや、こら。
通話も結構流してたりしますよ。
そうかな。
ポピッポッポッポッポッポッポッペンペンみたいな感じで、その、多分、このレイヴンズナイトのね、ラジオを聞いていただいてる方なら分かると思うんですけど、アリスさんに通話をかけようと努力している図、ね、見ていただいた方いらっしゃるのではないかなとかって思ったりしておりますが、まあ実際ね、私自身もね、その何でしたっけ、ラジオ開始時間にね爆睡してまして、リスナーさんに起こされたことありますからね。
うんうん、
そうね、おリキさんが僕も通話したいな、しみじみっていうことでね、
しようしよう。
あ、ありがとうございます。はい、まあご無理なさらずなのよ、 HR さんもアリスさんも。いや、でもね、意外にね、私は大丈夫なんですよ今日。何でしたっけ、そう、今日アホほど忙しいがためにグダグダになる可能性があったので、レイヴンズナイトプチっていうことでですね、プチってことにしようとしてたんですが、今日はね、まあ予想以上に元気です。今日は予想以上に元気です。まあただアリスさんがね風邪ひいてますの、風邪に調子悪いんで、まあ逆に言うたらプチにして正解だったっていうの。
でも明日はやっぱり10時過ぎ起きなんだって。
そうなの？
うん。
あ、頑張れ頑張れアリスさん。
あ、
頑張れアリスさん。
うん。
まあそんなこんなで明日セブンデイズトゥーダイどうしましょう？
いや、もちろん。いや、行きたいよ。
やりますか。や、まあ、やるんですけど、ほら、今までさ、セブンデイズトゥーダイ無双、3回ホードまでやってたじゃないですか。
うん。
明日は2回にしましょう。だから早めに終えられますんでね。そうしましょうかね。
うん、
はい。
ほ、どれ、熱でも測るか。
お、白ご飯さんがね、一番面白かったのはラジオじゃないけどゲーム配信中に他 VTuber さんとの会議を忘れて配信停止した回。
え？
ありましたね、ありましたね、それ。
え？何何？
実は言うとですね、 そう、何でしたっけ私ほらエルデンリングで100人組ってやってたじゃないですか、やってるじゃないですか、うん、やってたじゃないですか、
うん、
でその100人組っての配信中にですね、なんか普段、うちのラジオのラジオでうちの配信に来ないような、
うん、
VTuber さんが俺のチャンネルにいっぱい現れたんですよ。
うん、
で何してんねんみたいなね、はよその敵倒してみたいな感じのねコメントが大量に来てですね、まあ、実際何があったかって言ったら、なんかマインクラフトかなんかのコラボをする時の打ち合わせの日時だったんですよ。
なるほど。
その打ち合わせをすっぽかしてですね、うん、100人組での配信をしてたからはい、まあ、本番で配信日じゃな、本ちゃんの配信日じゃなくて打ち合わせだったんでまだ良かったものもね、だいぶお説教を食らいました。はい、だいぶお説教を食らってしまいました。まあそういうやらかしがね、そう、普段は絶対来ないようないろんな方がですねうちの配信に来てっていうのがあったりはしましたけどね。はい、アリスさんほんまに、うん、何でしたっけ、
まだ七尾三部でした。
おいちょいちょい熱あるじゃないっすか。
熱やん、微熱、本当にビビビビビ熱、
ビビビビビ熱。いや俺もちょっと熱測ってみようかな、体温計手元に、うん、ないないね、うん、体温計がないからやめておきたいと思います。
さ、
はい、
体温計耳の穴の中に突っ込んで測ったらえらい温度になるから怖いね。
え、そうなの。
うん、
え、マジで、
マジで。
いやもうなんか、はい、
私体の中だからさ、うん、同じかと思ってたの。
はいはいはい、
普通に熱じゃなくてさ、
うん、
普通に体温が出るのかなって思ったんだけど
ね。
そう、ないんだよ。
なんか普段は手の届くところに体温計ってないよねっていうことではございますが、
いや、今あります。
そうそうそう、私はね、なんだったっけ、そう、コロコロが流行ってた時期とかにもそうですし、そう、某大阪のね、
耳の穴の中で測ると38度ある。
わお。そう、某大阪のイベントに出るときにですね、毎日検温しないといけなかったんですよ。
おお。
そう、もうだいぶ日付が経ったんで、あれかも、大丈夫かもしれませんが、その某大阪城ホールでそのアーティストのバックコーラスをやるみたいな感じのね、イベントに出演することがあったんです。でその時にはですね、まあ、まだ当然コロナ禍だったんですけど、その1週間にわたってですね、その検温して、その検温状況を提出しないといけないっていうのがありましたんで、まあ、そういったので、近くにですね体温計を置いてたりしてたんですが、その体温計どっか行ったな。どこ行ったんだ
使わなくなるとどっか行っちゃう。
あるはずなんですけどね、あるはずなんだが、うん、どこかに行ってしまった。どこだろう。
あれだよ、ペン立てとかと一緒に入ってた、立ててあるんだよ。
そう、ペン立てとかと一緒にね立ててるはずなんですが、うん、どこかに、どこかに行ってしまいました。はい、そうですね。
じゃあ引き出しだよ。
引き出しは手元にありません。
あれ？
引き出し的なものはねないんですよね、実は私の周り、うん、
じゃあパソコンとかの近くに転がってるさ。
そう、パソコンとかの近くに転がってそうな気はしますけどね、うん、まあまあ別に今緊急に熱測る必要はないですし、リビングに行けばめっちゃ数多くの体温計がございます。なぜかいっぱい体温計があります。そう、なぜかいっぱい私専用のじゃなくて、そのいろんないっぱい体温計があったりしますけどね。さあ、そう、白ご飯さんが微熱を舐めてはいけない。そう、微熱はね舐めちゃダメです。舐めちゃ、なんか体のね、ただあれ不思議なのがさ、なんか体がほてって熱くなるってことあるじゃないですか。
うん、
何の原因か分かんない状態。
うんうん、
そう、あれって何なんだろうっていうのがたまにね思ったりするんですよね。
わ
あ、でも、はい、
あれですよ、女性の更年期とかも、
はいはいはい、
ホットフラッシュっていうのがあるんですよ。
ホットフラッシュ、
うん、とにかく体が熱くなっ て、
はいはいはいはい、
冬でも汗だばーかいて布団の中で、
そうなんかね
大変だし、
そう、それってさ、なんかほら、どこだったっけ、低体温症じゃないですけど、なんだ、遭難とかするとさ、なぜかそのね、極寒にも限らず素っ裸になって亡くなっちゃってたっていう話とかがよく耳にすることがあるんですが、
うん、
あれってどうやらね、何でしたっけ、逆にその体が熱く感じるために脱いでしまうっていうのが、脱いでしまうっていうことがあるみたいですね。
まあそうだよね、人間がよくこう、
はい、
例えば走って、
はいはいはい、
汗バーってかくじゃないですか、
はい、
そういう時ってお腹の下腹を触ると、はい、ここで温度調節してるんで下腹はめちゃめちゃ冷たくなってるんです。
ほうほうほう
ほう、もう探偵でございます。
まあでもあれですよね、その何でしたっけ、なんか熱中症になってる時もなんか逆にその体が熱くじゃなくて寒く感じるとかっていうのがあったりとかさ、ね、逆かな、ちょっと私も記憶ないんですけど、そういったのがあるみたいですね。はい、そして元主人さんが更年期の知識を持つ12歳。
えへん、四十肩五十肩なんて怖くないぜってぐらいに知ってます。
私は五十肩、事故の影響かもしれませんが、事故の影響で、五十肩っぽいことになってますんでね、痛いです、うん、あ、そうそうそう、そういえばその何でしたっけ、この前、うちのラジオで、宣伝した、ね、伊達五十嵐さんの CD が、
うん、
届きました。
アジ
見た目のインパクトやばいです。
アジ
見た目のインパクトがマジでアジです。味でございました。はい、いやーでもね、うん、そう、このね、このね、何でしたっけ、曲、この曲をですね、ゲームとかのバックミュージックとかに使ってみたりしたいなって思ったりしてたんですが、
うん、
CD の音源をパソコンに取り込む方法っていうのを、そう、私のね、PC にその光学ドライブが外付け、光学ドライブがついてないんですよ。まあついてるけど接続されてないんですよ。なのでね、外付けのやつを使わないといけなくてですね、どこ、外付けのドライブどこ置いたっけみたいな感じです。はい、HR さん、熱中症をゆっくり言うてみて。ねえ、中止よ。これ違う。あ、自分で言ってキモかった。あ、鳥肌だった。ありがとうございます。自分で、言って鳥肌足りました。はい、アリスさん、熱中症ゆっくり言ってみてください。
え？
熱中症。
熱中症。
はい。
う
はあ。はあ。実はアジではなくサバ。いや、アジですよ、アジ。ね、その熱中症、これまあいろいろとさ、なんだろう、ゆっくり言う騙し言葉っていうのがね結構ありますよね。はい、さくらさんと白ごはんさんがわらわらわらわらわらって、いや勘弁してください本当ね、私のね中症はなんかは需要が全くないと思いますんでね、よろしくお願いいたしますね。私が言うとギャグにしかならないんで、いやこれがね、ハイパーイケメンだね、顔面偏差値マシマシ族が言うと話が変わってくるかもしれませんけどね。はい、
顔面偏差値
マシマシ族、 ポケモン風に言うと顔面600族みたいな感じのね。さあ、そんなわけでですね、そう、今日は、レイヴンズナイトプッチということで、もう取り留めのない話を繰り広げられております。そういえば先週のね日曜日にある予定だった日曜日にやる予定だったんですけど、結局日曜日にやらずに月曜日にやったコムちゃんのモデルを改変する、うちのね 私が制作した VTuber さん、まあ、娘ちゃんのうちの一人の、月宮コムちゃんって方がいらっしゃるんですけど、
うん、
彼女のモデルをですねめちゃめちゃ久しぶりにいじりました、
うんうん、
そう、なんだろう、あんまりとりあえず前髪だけしかいじってないんですけど、
うん、
劇的ビフォーアフターってほどではないですが、ちょっとしたビフォーアフターになった感じ、劇的でもないかな、うん、ちょっとしたビフォーアフターになった感じではございます。ちょっとアリスさんにもね見てほしいなって思いまして、あ、アリスさん今言う、
今は
見れないか、
見れないよ、
なるほど、あ、そっかそっか、どっちかの iPhone ちゃんにポコン送ったら大丈夫？
いつもの方じゃない方だな、
いつもじゃない方、はいはいはい、
うん、そう、機種をね変えて、楽天モバイル入れたから、
はい、ちょっと待って、それを。
方メインになったんですよ。
ね、それちょっと、そっちの方を私のね、あれに送っていただければ、うん、そう、見てたけど、前髪しかいじらんかったんや。まあそうなんです、前髪だけです。前髪の、
うん、
ただ、前髪をいじるだけでもだいぶイメージは変わるかなと。そのね、ただね、昔のやつに比べて、
うん、
そう、なんか、おっと、ここ、はい、ありがとうございます。はい、これにちょっと。うん、アリスさんに送ろう、ちょっとお待ちくださいね。そう、パッツンになって、そう、前からねパッツンちゃパッツンだったんですよ。そう、前からね、よいしょ、パッツンちゃパッツンだったんですけど、どこだ、これだ、ピンコーンのこれね、はい、これにビフォーアフター、ビフォーアフターのこれだ。よいしょ。ほい。送信。
よいしょ。
送信。
お。え、可愛いじゃないですか。
そう、結構ね、ビフォーからアフターと。これね、でもその、めっちゃ昔さらにまた違ったんですよね。
うん。
これ一番最初のモデルとかがまた全然ね、そう、最初からこれね、私が V ロイドを触った時の最初期の子なんですよ、この子ね。なので、うん、その最初期から比べて、最初期どれだったっけな、ほんまに最初期どれだったっけ、よっ、よいしょ、うん、最初期の、イニシエの時代のやつがあったな、イニシエの時代のやつがありました、はい、最初期から、まあ、こんな感じです。まああんま変わってるようで変わってないようで、うん、変わってるようで変わってないようでって感じではございますけどね。だからまあ結構なんだろう、その何年間の進化じゃん、進化でもないか、あんまり、うん、ちょっとねこれね、まだね、前髪いじって、ハイライトとかそういったんはいじってないんで、この辺をね、
うん、
なんだったっけ、今後、もコムちゃんと相談しながらですね、ちょっといろいろといじっていこうかなって思ったりしてるんですよね、うん、まあ、そんなこんなでですね、そう、今後また、デザインとかいろいろと変わっていこうかな。ただ元のね、何だったっけ、イメージをなるべく崩さないようにって感じですね。その元のイメージを崩さないようにっていうのが結構重要だったりするんでね、その辺を、そう、よくさ VTuber さんがさ、衣装変わりましたとか、モデル、新しいモデルになりましたってなった時に、たまにお前誰やねんってなることがあるんですよ。
うん、
それ別に個人の VTuber さんだけじゃなくて企業 V さんとかにも当てはまるんですが、
うん、
そう、何でしたっけ、そう、某 VTuber 四天王の一人の方とかね、そのモデルがガラッと変わりすぎて、あ、前の方が良かったって思われたりするのがいっちゃん悔しいじゃないですか、
うん、
そう、前の方が良かったとかね、お前誰やねんとかね、いや、まあ何でしたっけ、 プラスアルファになる、プラスになるんだったら話は別ですけど、それがねマイナスの意味で取られたりするとちょっと一番嫌なので、 その辺もね気をつけないといけないっていうのがあるんですよ。
まあリアルでもさ、
うん、
美容院行っちゃったら髪の毛切りすぎちゃってってって時あるじゃん。
そうそうそうそう、そういったのはありますけども、完全に美容整形レベルになってたりすると
、うん、
ね、だから結構ね、そう、イメージを残しつつブラッシュアップするっていうのは、うん、かなり気を使うっていうか、なんていうか、
うん、そうだね、繊細なお仕事です
ね。お前誰やねんってなっても困りますし、
アリスは多分お前誰やねんになる方かもしれないな。
あ、なるほど。まあ、うん、時代によって絵柄が変わったりすることよくありますけどね、
うん、
何でしたっけ、漫画とかにめちゃめちゃよくありがちじゃないですか。
うん。
アリスさんの大好きな、ああ、女神様も、一巻と最新巻の絵柄の違い。
そうですね。
とかもありますし。そう、なんかそういったのを、ね。何でしたっけ。そういったにならないように、その気を使いつつって感じっていうのはね。そう、ゲームやアニメ、ラノベの挿絵でありそう。そう、ゲームやアニメ、ラノベの挿絵とかも、ね、ありますね。いや、でもそのラノベといえばですね、なんかあんまりいい表現じゃないんですけど、そのラノベのね、表紙とかで絵師ガチャって言われてたりすることがよくあるんですよ。
うん。
そう。で、何でしたっけ。でも結構面白い事例がございまして、全く同じラノベなのに、表紙というか挿絵&表紙の絵を変えて、再販されたラノベがあるんですよ。
うん。
それで売り上げがめちゃめちゃ変わったとかね。
うんうん。
そういったのがあったりするみたいなので、いやいやいや、でも、やっぱラノベとか、そういったものに関しましては、やっぱその、って結構、まあ、作品のね、面白さっていうのも重要だと思いますけど、そう、絵によってアニメ化まで行ったりとかさ、そういったのもあるじゃないですか。
うん。
そう、小説版は微妙やけど漫画家版はめちゃめちゃ面白いとかさ、
うん、
ね、そう、そういったので、やっぱ見た目っていうのはね、重要なのではないかな。あ、 VTuber さんなんかも特にですよ。私みたいなその、見た目の V さんのところには、その見た目でね、人は寄ってこないんです。はい。見た目で人は寄ってこないんで、発見されるまでは随分と苦労するしたりはするかもしれませんけど。
そうそう、なんか遭難してるみたい。
え？はい。泉さんがね、漫画の実写は大抵こけるけどね、そう、漫画版を実写化する場合、いやでもね、こけてない漫画とかもあるんですよね。そう、漫画を実写にする場合にやっちゃダメなのは、ファンタジー要素があるものを実写化したら大抵こけます。
うん。
そう、ファンタジー要素または人間離れしてる要素とかを、実写化するとこけることが非常に多いです。ただ逆にリアルを追求、まあ多少ファンタジー要素があったとしても、そのリアルを追求、リアル系の作品だったらこけないこと案外あります。
うんうん。
そう、なんだろうね、個人的にそう、ファンタジー要素もありつつ実写化してこけてないものって言ったらですね、デスノートとか正直すごいなって思います。
うん。
そう、デスノートとかはね、あれ、まあ、言ったら、ファンタジー。まあ、何でしたっけ、死神さんは CG でやってはいますけど、うん、内容自体が、ね、非常に。
あれは、
うん。
知ってるかな？
はい。
逃走中っていうの。
あ、それは知らないな。
逃走中っていうのがあって、
うん。
ドラマ見てないんだけど、
はいはいはい、
アニメが始まったんでちょっと見たんですよ。
あ、なるほど。
なかなか面白い感じで、
ね、ルロケンやデ、あの、元主人さんがね、ルロケンやデスノートはリアル良かった。あ、ルローニケンシもなんか良かったって話聞きますね。
うん。
あ、ルロケンはなんかでも、本、また大幅にストーリー書いてたりしてるのかな、わかんないですけどね。
見てないんだな。
見てないんですよ、私も。で、のだめカンタービレは結構イケてたイメージ。そう、のだめはね、あれはイケてたイメージありますね。
のだめはね、だって面白いね、うん。
で、岸辺露伴は動かないはいかがでしょう。あ、俺それはノータッチだな、わかんないですね。
うん、ジョジョって感じだからな。
うんうんうんうん。え、でもそのごめんなさい、あのルロケンとか見てる方、気になるんですが、リアルで竜追戦とかクズ竜戦とか天かける竜のひらめきとかでやったりするんですか。
もうそりゃやるでしょうね。
それをやっててこけてない、面白かったっていうんだったら、それ俺めちゃめちゃすごいと思いますよ。
あ、
俺それね、あのごめんなさい、ルロケンは正直あの見てないんで、ただ面白いっていう話は聞いてるんですよ。ただそれが普通の、大正ロマンチャンバラ活劇というか、あの侍物活劇になってるのか、それともあの原作みたいに竜追戦とかさ、天かける竜のひらめきとか、そのね、あのグレンカイナーとか二重の極みとかってやってるんだって、で面白かったって言うんだったら、俺それめちゃめちゃすごいと思います。
うん、
ほうほうほうほう、まあ見てみ、すっごい殺人かっこいいから、ほう、ルローニケンシンの実写版ちょっとアマゾンで見れるのかな、ちょっとそこまでね。
うん、
そう、ルローニケンシン確か実写版でもなんかいくつかなあった、
なんかあったような気がする、
実写映画のやつかな。そう、アマゾンで見れたりしますかね。ね。あ、そう、殺人と書いて盾、そう。
うん、ね。
はい。何でしたっけ。私ほら劇団とかに勤めてたんで、これまあ思いっきり殺人って読んじゃいましたけど、そう、ね、盾指導してる先生とかが結構。
うん、
ね、立ち回りとか教えに来てもらったりとかすることもありまして、
うん、
まあ、その先生が結婚するときに、結婚式でその先生の結婚式に参加したことあるんですが、
うん、
その結婚式でですね、その新婦側の、まあほら、いわゆる余興があるじゃないですか。
うん、
その余興でその新婦側はいわゆるモーションキャプチャーを使った 3DCG の格ゲーみたいなのの映像を公開して、で新郎側の余興なんかはその盾の先生のお弟子さんたちが集まってヒーローショーをやりだしたっていうね。
おお、すごい、
すんごいね、
派手な
やつがあったりはします、
ね。うん、いいね、楽しげだな。
あ、ちなみに、あと、花より団子。ああ。はあはあはあ。あと、実写で成功してるんだったら、あれ。なんだったっけ？
ん？
あれ。
ヤフルとか？
違う。
ドラゴンボールとか？
いや、ドラゴンボールはファンタジーもんですから、失敗してると思います。はい。
あれです。
ん？
うん、石田明美先生のお見待ちダイアリーとかですね。
いや、孤独のグルメ。
ああ、孤独のグルメね。
孤独のグルメの実写版とかも成功してるんではないかなと思います。
うん、
はい。で、異世界居酒屋ノブの実写版1話だけ YouTube で見たのですが、続きが見たくなりました。ああ、異世界居酒屋ノブはね、私それ漫画版とかも結構追っかけてるんですけど、あれは面白いですね。
おお、
うん。元囚人さんがドラゴンボールはひどかったです。あー、ドラゴンボールはダメでしたか。
ダメ？
はい。
じゃあ忍者ハットリくんは？
知らない、それは知らないな。そう、孤独のグルメの実写は大成功。あとは有名なんでしたら、金田一少年の事件簿とかですね。うん、だから、なんだろう。それまあやっぱまとめてみると、そのリアル系によってる作品がやっぱ多いのかなって思いますけどね。ファンタジーものだから、例えばその進撃の巨人とか、
ファンタジーものでも結構盛り上がった感じがしたのは、はい、イメージがついたのはサイコメトラーエイジとか。
あ、サイコメトラーエイジ、あれでもあれ実写よりじゃないですか、完全に。
うん、
実写よ、実写じゃない、あのリアルよりじゃないですか。
サイコメトラって時点で違うような気がして、
いやそうじゃなくて、そのなんだろう、ファンタジーものっていうのは、
うん、
言うたら現代日本とか現代とかそっちではなくて、うん、まあ未来だとか異世界とか、
うん、
そう違う世界のものって言ったらいいんかな、
うん、
そう 現代風とかじゃないものが、でなおかつ超能力ものが失敗しやすいのではないかなっていうイメージ、
うん、
だからドラゴンボールなんかまさにそれじゃないですか、
うん、
そう、ここではないどこかの世界、まあ、地球っぽくはありますけど、
ね、うん、
そう、そういったものが失敗しやすいかなっていうね。はい、香取慎吾さんのやつね、かなり前の実写化ということではございますが、はい、変態仮面、変態仮面はどうなんだろう、あれは実写化して大丈夫なのか。
変態仮面、結構仮面、
変態仮面です。変態仮面ってね、あのジャンプ漫画があったんですよ。
うん、あ、わかった、
そう、うん、あ、実写化あんのね、変態仮面、マジでか。はい、ね、
あ、実写化してるし、はい、温泉のあれも、
温泉のあれ、
ほら、あのギリシャのさ、なんかローマのさ、
ああ、テルマエロマエですね。
あ、それそれそれ、
はいはいはい、今あのコメントでも、ありましたが、そう、テルマエロマエもなんか良かったっていう話を聞きます。これプライムビデオで見れますね。うんうんうん、
銀魂はどうかな。
あ、銀魂はどうなんでしょう、
うん、あと好きな、
はい、
XXX ホリック、
あ、知らない、それは私、何でしたっけ、原作もアニメも漫画もノータッチですね、
うん、
そう、実写映画、まあ、確かにいろいろと出てはきますがね、その
し、あ、うん、進撃見たかったな。
進撃はなんか失敗したらしいですよ。
あ、そうなんだ。
進撃の巨人はなんか、うん、進撃の巨人と、あ、なんだかな、あの実写映画で失敗したやつ、
うん、
失敗したやつ、まあ、ドラゴンボールはまあ有名ですよね。あとはあのデビルマン、
デビルマンあったんだ。そ
う、デビルマンとガッチャマンはなんか、うん、うん、やばかったらしいですね。
ほう、
はい、あとはなんかあの北斗の拳も実写化してたらしいんですけど、
うん、
もうそれに関してはもう正直笑い死にする場合の、コメディ作品だったらしいですよ。
なんてことだ。
はいですね。いや、デビルマンはやばいとは聞くが見たことないのよね。そう、デビルマンはだいぶやばかったらしいですね。これはあの一時期すごい有名になったっていうのはありますし、
うん、なんかさ、無理やり漫画をさ
実
写化するとさ、
はい、
そのキャラクターのイメージを壊さないように、はい、このキャラクターに髪型とか色とか全部近づけようとするじゃないですか。
はいはいはい。
逆にそれがえらいことになることあるからしょうがないよね。
そう、それをね、あ、逆そこもありますね。多分その髪型とかキャラクターのイメージあるじゃないですか、
うんうん、
それをそのコスプレ風に近づけなくてもいい作品は意外と成功する。
あー、なるほどね。
そう、それあると思います、正直。
うん、
ね、だから結局その何でしたっけ、もう見た目の時点でコスプレになっちゃうことがあるんですよね、そういうものになるとね。はい、以前の作品で言ってたマッドハイジ気になってます。そう、マッドハイジはね、あ、じゃあ以前の配信で言ってたマッドハイジ気になってますっていうね。これでも実際にいつだろう、もうやってるのかな、マッドハイジ。
ハイジとかどうかな。
え？
ハイジ。
ハイジ？
ハイジ。
ハイジ。あ、ハイジはどうなんだろう。え、どうなんでしょう、ハイジは。
うん。
そう、マッドハイジは7月の14日ですね。はい。7月の14日らしいです。
学校暮らしとか。
学校暮らし、学校暮らしはあれアニメは面白かったですけどね。
うん、アニメは見た、はい。
カイジは面白かった、イケメンすぎるけど、あまあでもあの顎を実写で表現しようと思ったら無理がありますけどね。
ざわざわ
ざわざわ、いやでもあのカイジといえばあのざわざわをさ、
うん、
何でしたっけ、よく使われてるあのざわてんてんてん、ざわてんてんてんってあるじゃないですか。
うん、
あれを実写のその映像作品、まあアニメ作品でもそうですし、そうですけど、どうやって表現するのかっていうのを私一時期気になってたんですよ。
うん、
そう、カイジがアニメ化するってなった時に、あのざわざわをどうやって表現するかってあのなったら、そのまんま文字を出しつつ、あのざわざわみたいな感じでさ、なんか声が入って結構面白かった。あ、すげえな、その表現方法すげえなって思った感想がございます。
いいね、思い切って。
はい、ベルイトさんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
NN さんがドラゴンボール実写版は2時間に悟空が出てきて、ヤムチャ、ピラフ城、ドラゴンボール集め、天下一武道会、ピッコロ倒すを押し込めすぎてテンポ早すぎて批判だらけでした。あ、そう、ドラゴンボールといえばでさ、何でしたっけ、ドラゴンボールのファンが作ってるYouTube のその映像作品があるんですよ、実写のね、実写がドラゴンボールのその人造人間と、誰かが、トランクスかなんか戦ってるやつだったかな、ちょっと思い出せないですけど、それがねめちゃめちゃドラゴンボールしてて出来が良かったんですよ。
う
そう、あのファン作品なんですけど、ドラゴンボールの実写版、そう、ニコニコ生放送、ニコ動かなんかで見たかな、YouTube でもあるんかな、それがね、ファン作品の方が出来が良くてですね、そう、海外版のね、海外ファン作成の実写のドラゴンボールがめちゃめちゃ出来が良かったっていうのがあってですね、そう、そういった、うん、結構その何でしたっけ、海外クリエイターが制作しているそのドラゴンボール、まあ、いくつかあるんですけどね、その人造人間と、うん、戦うやつがすごい出来が良くてですね、ほんまにドラゴンボールしてました。本当にドラゴンボールしてたやつがあったりはしましたけどね。はい、ベルイトさんがザワザワソックスは買いました。何それ、
楽しい、
何それ、ザワザワソックス、あ、ざわって書いてるんですね、靴下に。はあ、こんなのあんのだ。ね。そう、ざわざわ音声で表現してた、そう、ざわ、ざわ、みたいな感じだったかな、確か、うん。あの表現方法はね、正直すげえなって思いました。いやいや、ざわざわって、その、ま、なんだろう。いわゆる、日本狂言にありがてな、その、オノマトペってやつでしたっけ、
うん、
ですけど、それをねマジでその音声でざわざわ言うのは、普通ざわざわ言わないだろうみたいな感じのね。まあでもそういうオノマトペ表現だったら面白い、個人的に好きなんがさ、
うん、
何でしたっけ、あれあれ、借金取り立てるやつ思い出されん、なんだったっけ、あー、タイトルが
出て、
え、
代行人、
いや違う、なんだったっけ、あれあれあれ、牛島くん、そうそうそうそうそうそう、牛島くんだ、
牛島くんか、
牛島くんなんかで、そのにぎわってる表現の時に、にぎにぎにぎにぎって表現をすることがあるんですよ。
お
そう、にぎわってるその街中とかに、その文字でにぎにぎにぎにぎみたいな感じの、
うん、
そう、それの表現もちょっとね独特で面白いかなって思ってですね、そう、牛島くん、うん、そう、牛島くんね、あれもね、結構面白い作品だとは思う。牛島くんも確か実写化してなかったっけ、
うん、わかんない、
牛島くんの実写化はどうだったんでしょうね。闇金牛島くん、はい、 はい、そう、ベルイトさんがあのフォントのプリントのソックスがあったんです。靴脱ぐときにみんなめっちゃ反応してくれました、ざわざわね。まあでもその足元とかでその反応するっていうんだったら、まあ、ざわざわ、あのざわざわとはアニメとかとは全く関係ないんですけど、あのニューバランスのニューバランスね、ひらがなでニュって書かれてるニューバランスね、うん、あれなんかはめっちゃ反応されますよね。はい、元主人さんが牛島くんの実写化は面白かったけど15禁だった。あー、なるほどね。
お
ー、まあ、でもさっき言ったあの何でしたっけ、マッドハイジは18禁ですからね。
マッドハイジ、はい、
マッドハイジですですですね。まああのん、神子葵さんがワンピースの実写化されるんですけど、メリーゴーの羊の顔がリアルすぎてこれもざわつきそう。はあ、え、ワンピース実写化メリーゴー、ちょっとググってみましょう。
メリーゴ
ー、メリーゴーの顔がリアルすぎるっていう、あ、めっちゃリアルな羊だ、普通の羊だ。いや、そこはそこはその羊にする必要ねえだろ
う。欲しい、
普通に羊だ。
今ね、うん、原作ファンを戸惑わせるとともにとても興味を引くアニメの実写化で、
はい、
10代から40代でまさか実写化すると思わなかったアニメっていうので、
ほうほうほうほう、
1ダーマン、
はい、
2がルパン三世、
ほうほうほう、
3位が変態仮面、
変態仮面、はいはいはい、
4位がその他で、5位がドラゴンボール、
うん、
進撃の巨人、ジョジョの奇妙な冒険、こち亀、ゲゲゲの鬼太郎、妖怪ウォッチ、うん、
いや、ワンピースのメリーゴーはあの丸々、ま、あのなんだろう、アスキードアートでも簡単に描けそうなあのデザインがいいんじゃないですか。なんでリアルな羊にしたっていうね。
うん、
はい、新旧の、仮面ライダーの漫画の実写化って言える、は漫画の実写化って言えるのだろうか。ああ、仮面ライダーってどうなんですかね。あの仮面ライダーって卵が先ウサギが先かってある、卵が先がヒヨコが先かって話だと思うんですけど、仮面ライダーってもともとはどっちなんだろう。
あれ、あのバッタなのか。
いや、そうじゃなくて、ま、仮面ライダー自体が、
あ、なるほど、なるほど。
特撮テレビドラマが先なのかな？
じゃないかなとは思うんだけど、デザイン的に。
ふんふんふんふんふん。まあ、漫画版は一応少年マガジンで掲載されてたらしいですけどね。
うん。
あ、石の森先生のものだからそりゃ漫画が先。ああ
、
なるほどね。確かに漫画版はね、僕らのマガジン、まあ、元に、まあ、あの週刊少年マガジンですね、少年向け雑誌僕らのマガジンで、連載されてたのがきっかけらしいですが、仮面ライダーシリーズ、
シリーズが限界を切って、
なるほどね。はい、デトロイト、デトロイト、メタルシティ、鋼の、デトロイトメタルシティ、鋼の錬金術師、寄生獣。あ、寄生獣もなんか実写化、ね、意外と面白いって話。寄生獣はどっちだったかな？そう、寄生獣は私ね、あの、アニメ版ちょろっと見つつ、漫画版は全部見てます。漫画版全部見て、アニメ版は、一応ちょろっとだけ見たっすけど、まあ、漫画できっちり見てたから、まあいいかなみたいな感じになっちゃいました。実写版はどうだったんでしょうかね、寄生獣は。はい、リスナーのおすすめ映画を MC2 人で見る配信待ってるわよ。あ、ウォッチパーティーしたいですね。
うん、
うん、はい、 そういえばワンピース歌舞伎で実写化されてましたね。お、あ、了解です。アリさん限界ですのでね、うん、じゃあ、まあ、あの無理せずに、おやすみなさいませ、
うん、
はい、あのエンディングはこっちで、あの、雑に締めときます、
うん、あ、エンディングまではいよう。
エンディングまでは言いますか。ほんだら、あの、まあ、ちょうどいいタイミングなのでですね、では、今からバトロワのお時間でございます。バトロワ、
うん、アリスの分まで頑張ってくれ。
はい、というわけで、今からコロコロタイムに行ってみたいと思います。さあ皆さん、
そう、勝ちと予想してみようっていうのはどうだ。
お、いいですね、今日いる方順番に、左から、うん、元囚人さんに、あ、ちょっと待ってね、これ、リスナーリストを見ればいいのか。はい、そう、今日いらっしゃるのは白ごはんさん、元囚人さん、アンドロスさん、泉さん、バジトンプーさん、 NN さん、リキさん、ベルイトさん、神子葵さん、さくらさん、しの森ちかさん、もふねこさん、ザカルさん、しすいさん、そして俺。さあ誰が勝つか予想してみてください。
今言おうと思ったけど、
はい、
飛んじゃった。篠森ちかさんの前誰だっけ。
篠森ちかさんの前はさくらさんですね。
その前だ、
神子葵さんです。
あ、うん、僕その葵さんだと。
お、葵さんにかけますか。了解でございます。私はですね、
なんてそんな、
いや、私はね、
にかけるなんてそんな、
勝ってほしいんでしたら、あの、そうだな、そうだな、そう、篠森千佳さんにちょっと勝ってほしいですね、なんとなく。はい、では行ってみたいと思います。バトルは行きますね。3、2、1、ポチッと。どうせチャルさん、どうせおチャルさんが勝つ。いやいやいやいやいやいやいや、さすがに
お
ちゃるさん、おちゃるさん、おちゃるさん言わないでください。はい、バトロワコマンド入力しました。反応がありません。お、消えた、消えました。皆さんが上空から降ってきて戦闘スタートでございます。さあ始まりました。恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ今日勝つのは誰か。最初から激しい戦いが繰り広げられております。さあというわけでですね、俺が勝つとまた八王朝疑惑がありますので、私はさっさと戦闘不能になりたいところでございますが、さあ今生き残ってるのは、半分ぐらい、戦闘不能になってる方がいますね。さあまだまだまだまだ人数は残っておりますが、おっと、リキさん戦闘不能、残るはアンドラスさん、元主人さん、私、泉さん、ですね、私と元主人さん、アンドラスさん、泉さんが生き残っております。そして元主人さんが回復アイテムを確保。おっと、俺戦闘不能、よかった、お、よかった。さあ残るは泉さんとアンドラスさんと元主人さん、アンドラスさんが回復アイテムを取って、元主人さんと泉さんの殴り合い。ここで泉さんが戦闘不能、アンドラスさんと元主人さんと一騎打ち、アンドラスさんと元主人さんの一騎打ち。体力的にはアンドラスさんの方が若干有利か。おっと、これ決めた。本日の勝者はアンドラスさんでございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけでエンディングでございます。よっ。はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあプチなのでね、ちょっと短い時間ではございますが、いや、面白いお話結構聞きましたね。そう、実写化映画で成功したもの、失敗したもの、いろんな話題が、飛び交ってきました。まあ、あのウォッチパーティーとかね、そう、なんだったっけ、同時視聴とかってね、なかなか難しいような気がするんですけど、なんかね、今後できればいいなって思っておりますんでね、まあ、その時は楽しみにしておいてください。来週はいつも通り、通常の配信できると思います。そして明日なんですが、一応何でしたっけ、やる予定です。いつもより短い時間になるかもしれませんが、開始時間は22時から、同じ時間でスタートで、セブンデイズ2大無双ですね、2時、いつもよりはちょっと、1回分 報道の時間短縮しようかなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルで一気に包丁姫ことアルセラフィムでした。
この2人でお送りしました。エルデンリングが実写映画になると面白そうだけどね。そう、実は漫画版は漫画にはなってるんでね、エルデンリングの漫画版ギャグ漫画ではございますが、はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。また、次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさーい。